岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして心臓の病気です。僧帽弁閉鎖不全症についてお話は内科学講座循環器内科分野助教の中島義文先生です。ドクター西井と一緒に今週もお話を伺っていきます。中島先生どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、僧帽弁閉鎖不全症、じゃあちょっと簡単に
どんな病気なのか、
はい、教えてください。
はい、まず僧帽弁ですね、心臓の左心房と左心室の間にあってですね、逆流を防ぐためにある弁になります。これが緩んでしまうことで血液が逆戻りしてしまうというのがこの病気の状態になります。
はい、こういろいろと症状が出てくるけれども最初のうちは無自覚無症状の場合もあるということでしたね。
そうですね、軽度の場合には問題なく生活が遅れているという形ですけども、坂道で息切れしたり動悸がしたりというところで最初見つかるという方が多いかと思います。
はい、
あとそれが進んでくると今度心不全という状態でその心臓のポンプの力が弱くなっちゃうから肺の方に水が溜まりやすくなってみたり、
はい、
あるいは全身がむくんでみたりとかね、そういう話もお聞きしましたよね。
はい、さあでは今週はどうやって診断をするのかというところから伺っていきたいと思います。
診断の決め手、きっかけは胸の聴診ですね。心臓の雑音がしますよというのをきっかけに見つかる、もしくはその状態が分かってくるものになります。
はい、
あとは、聴診ではですね、左心室から左心房に逆流する血液が乱流を起こすことで、特徴的な音が聞かれるということになりますけども、左側の胸の方でですねこの音が聞かれるようになります。あとは実際の逆流の程度ですとかどういった形で漏れてるかというのを確認するためには心臓超音波検査というものが重要になってきます。それ以外に心電図検査、レントゲン検査、血液検査なども併用しながらですね、心臓への負担のかかり具合、それ以外の臓器への負担のかかり具合というのを確認していくようになります。
最も重要なところはどんな検査でしょう。
これをしっかり診断するために必要な検査は心エコー図検査と言われるものです。心臓の超音波検査ですね、機械を胸に当てて弁の逆流の程度、弁の形態、またその弁がずれているですね原因の評価というのをすることができます。
エコーって、
エコーというのは超音波のビームをですね心臓の中に当てて、動画で画像として見ることができますので、実際の検査ですと機械を胸に当ててその逆流しているところですね、超音波にですね色をつけることができるんですけども、その超音波の色が一方通行ではなくて乱れたような乱流を起こしてますので、そういったものがないかどうかっていうのを確認していくようになります。
これも胸から当てる以外にも内視鏡のようなものを使ってこう食道から見るような方法もありますよね。
そうですね、一般的には簡便にやらせてもらったりだとか定期的にチェックするというような目的だと体の外から当てるような形のものが多いんですけれども、実際にその手術をしますとか、細かいその便の状況を確認するためには軽食道心エコー図検査というものがありまして、胃カメラのようなものですね、心臓の一番近いところから見るようになります。体の外から当てるようなものですと肺とか肋骨とかそういうものに隠れて心臓というのは動いてますので、影になる部分がたくさんあるんですけれども、その胃カメラみたいなものを飲みますと邪魔物がないのでしっかりと確認することができるということになります。
確かに心臓はね、この胸骨だったり肋骨だったり肺だったり邪魔物だらけなんですね、外から見るのにはね、考えてみればね。ところがこう食道から行けば一番近いところから見れるということなんですね。
そうですね、
その画像っていうのは結構クリアなんですか。
はい、どんどん機械が進んでますので色をつけて血液の流れを見たり、あとは 3D で再構築したり、そういうようなこともできるようになってますね。
よく私たち患者サイドでは MRI 撮ってほしいとか CT もなんてなりますけど、
はい、MRI とか CT でですね、その便以外の情報というのは非常にうまく取ることができるんですけれども、動きですとか逆流、あとは便の動き、そういったものを見るためにはエコーの方が優れていて、この弁膜症自体というので言うと比較的有用性は低いというふうに思われます。
なるほどね、
動いてませんからね、 CTMRI の画像っていうのは。
カテーテルなんていう言葉も聞きますけど、うんうん、
はい、これもですね、心臓に併存している病気ですとか、あとはその原因を検索していくためには使われます。あとは、カテーテルでできるもので言いますと、左心室というところに造影剤というのを一度に流すと、その血液の流れというのをですね、実際に見ることができますので、まあ、そういったような形で重症度の判断とか、まあ、そういうのをさせていただくこともあります。経過を見たりだとか重症度を判定するっていう中ではエコーの方がより有用だというところですね。
なるほど。負担がね、患者さんの負担が軽くて済むということですね。じゃあその治療方法なんですけども、
はい、治療方法ですけれども、弁自体もしくは、まあ、その弁を支える部分がですね、ちぎれたり弁自体がめくれ返ってしまっているような病態というものと、まあ、心臓の筋肉の方の病気で弁の締まりが悪くなっているということと、まあ、大きく2つに分けて考える必要があります。一次性と呼ばれる弁自体の病気の場合には、まあ、薬ではですね、薬物療法で、まあ、自覚症状を和らげたりだとか症状を緩和させるということはできますけれども、その弁のめくれ自体っていうのを治すことはできません。ですので程度ですとか、あの弁の変性の具合などと合わせてになりますけれども、弁自体に介入する治療というのを行う必要があります。これに比べて二次性と呼ばれるものですね、心臓の筋肉ですとか心臓のお部屋が大きくなったりすることによって弁が緩んでしまう、こういう病態では弁自体の病気ではありませんので、まずその心臓の筋肉、どういった形でダメージを受けているのか、それが改善できるものなのか、もしくはそれ以外の原因が治せるものであれば、その弁の緩みというのも改善してくる可能性がありますので、二次性の場合には元となる原因を治していくという考え方になります。
例えばその先週スパイダーマンの話とかでしましたけど、そのスパイダーマンの糸が切れちゃったりとか、そういうような場合はこれいくらお薬やったってダメですよね。
そうです、
ね、そういう場合というのはやっぱり手術ってことになるわけですか。
まあ、一般的なのは、回心術と言われる手術になります。心臓はこう24時間動いているものですので、まあ、動いたまま心臓の手術をすることはできません。ですので、胸を開けて心臓を止めて、まあ、一時的に心臓を休んでもらっている状態でその弁を治してくるというものになります。
心臓を一回止める。
そうですね。
どれぐらいの時間、
まあ、これは実際にする手術の術式とかによっても異なってきますけれども、まあ、スムーズにいくものでは数時間ですね。これは人工心肺といって、機械でですね、全身の血流を保った状態で心臓だけ止まっているというような状況を作り出して、心臓の中をですね、手術してくるという形になります。
程度の問題で手術するタイミングとか、その辺もやっぱり考えて行われるものなんでしょうかね。
はい、先ほどのスパイダーマンの糸がブチッと急に切れてしまった場合というのは、左心室から左心房にもう急激に血液が流れるようになりますので、急激な心不全を起こして緊急入院、緊急手術などという場合もあります。ただ徐々に切れてくるような場合には少しずつ心臓に負担がかかってきますので、心臓がうまくバランスを取ってくれて、なんとか我慢して徐々に進行してくる、ある程度進行してきた段階で手術をするというタイミングを見計らう必要がある場合もあります。
実際胸を開いてどういうことが行われるんでしょう。
はい、2つの術式が大きく分けてありまして、弁の形成術と言われるものと弁の置換術というものですね。で、第一選択になるのは弁形成術と言われるもので、ご自身の弁ですね、それを使ってその弁を縫い締めたり、とはその先ほどのスパイダーマンの糸ですね、それを新しく糸だけ取り替えてきたりということで、ご自身の弁線を使って、まあ、形成する、使えるようにするというのが第一選択になります。まあ、これはご自分の体を使いますので、異物も少ないですし、まあ、生体への適合性というかですね、体への馴染みもいいということで第一選択となっています。比べてですね、弁置換術というものですけれども、これは弁が痛みすぎてしまったり弁の緩みがひどかったりしてですね、形成が難しい場合に一般的に行われます。これはもう出来合いの弁ですね、これを持ってきて心臓の中に縫い付けてくるという形になります。
いわゆる人工弁ってやつですか。
そうですね、人工的に作られた弁をその僧帽弁のあった場所に縫い付けてくるということになります。
あとはよく豚とか牛さんとかの弁を使うような場合も、これも人工弁。
そうですね、人工弁が大きく2つに分かれまして、生体弁と言われるのが先ほどお話しあった豚弁牛弁と言われるような、豚とか牛の心臓を利用して作る弁というものになります。あとは、機械弁と言われるものがありますけれども、これは牛とか豚ではなくて、カーボンとかそういったもので完全に人工的に作られているものになります。
どっちが多いんですか、よく使われるとしたら。まあ、大体同じくらいなんですか。まあ、ケースバイケースなんでしょうけど、
はい、単純に考えて長持ちするのは機械弁というふうになりますけれども、やはり人工物が多いですので、体にとっては異物反応が起こりやすいものになります。対して生体弁の方は、生物から作っているので比較的、相対的にはですね、体へ馴染みやすいとなりますけれども、その人工弁が破れたり、また傷んできたりというのはしやすいと言われてますので、そこは一長一短ありますので、患者さんの状況とかですね、そういうのによって、総合的に判断をさせていただくという形になります。
先生、実際の手術なんですけれども、その回診と胸を開く術っていうふうに先ほど教えていただきましたけど、実際どこに傷がつくというんでしょうかね、どこを開くんですか。
はい、従来から行われている形というのが胸骨正中切開といって、胸の真ん中の骨ですね、これを観音開きのようにパカッと開いて、で、心臓の手術をするというのが、旧来からやられている方法になります。最近ではですね、右の、胸の、乳首の下のあたりですね、こちらから肋骨の隙間からですね、心臓までたどり着くというような方法も取らせていただいてまして、それだと比較的傷もちっちゃいですし、その骨を割ったりということがないですので、感染症とかですね、そういったものにもメリットがあるというふうにされています。
どんどん進化してますね。
左じゃなく右の胸なんですか。
そうですね、心室と心房というお話で言いますと、心室というのが左側にあって、心房というのがだいたい右側にあります。心室の側は心臓の筋肉が非常に豊富ですので、一般的にはその僧帽弁にアプローチするときには心房の側から入っていきます。
上の方から入っていきます。
そうですね、なので右上の方から心室に向かって入っていくような形になります。
今手術支援ロボットみたいなものは心臓の場合はどうなんですか。
手術支援ロボットもですね、心臓の弁膜症の治療でも使えるようになってきてますので、現時点ではさらに傷を小さくして、それも右の胸から道具を入れていくような形になりますけれども、術後の回復も早くなるというような工夫がなされているという状況ですね。
今手術がどんどんどんどん進化もしてるっていうんですけど、それ以外にもっとこう侵襲的にこういけるような方法で、例えばカテーテルを使ったこう手技とかと。
この弁膜症の手術もカテーテルで行えるようになってきています。今ですね、その僧帽弁に行えるカテーテル治療というのは1種類なんですけれども、マイトラクリップという道具を使って血管の中を通ってですね、弁までたどり着いて、そのズレを抑え込んでくるというような治療があります。
クリップのようなもので何かこう塞いでくるんですか。
そうですね、マイトラクリップって、マイトラルというのが僧帽弁で、クリップというのが、いわゆる洗濯バサミですね。一番簡単に説明すると、弁がずれて漏れているところにその洗濯バサミをくっつけることで弁のずれを抑え込んでくるという形の治療ですね。
これ開かなくなるってことはないんですか、クリップで押さえちゃうと。
もちろんそのたくさんクリップをつけたりだとか、弁がもともと小さい方とかだと弁が狭くなってしまうということがありますけれども、一般的には弁を少し小さくするような形で逆流も抑え込んでくるというふうになります。
このカテーテルの治療の場合は今度は心臓は止めなくてもできるということですか。
こちらの治療ですと太ももの静脈から管を入れていきまして、心房まで管を入れていきます。これ心臓が動いたままの状況でその動いている弁線を経食道超音波というので見ながらですね、そのクリップで弁線を捕まえてくるというような形の治療になります。ですので心臓も動いたままですし、こちら全身麻酔はかけるような形にはなるんですけれども、傷も1センチ足らずということで非常に低侵襲で行うことができます。
ということは入院も
短くて済むんです。
そうですね、こちらの治療ですと治療の当日から歩行したりすることも可能になりますし、最短だと翌日には帰れると ご自宅に歩いて帰っていけるというような形になります。
じゃあなんか全員カテーテルでっていうふうになりそうですが、カテーテル治療ができない人もいるんですか？
そうですね、弁狭い方をですねクリップで押さえたら弁がなくなってしまいますので行えませんし、あとはその漏れの形態とかですね、その弁のめくれ具合、まあ、そういったものによっても可能な患者さん、難しい患者さんいらっしゃいますので、そこは総合的に判断する必要があるかと思います。
いや本当分かりやすかったですね。いろいろと教えていただいたんですけど、早期に発見っていうのがやっぱりすごく大事になると思うんですけども、そのため例えば日常生活上気をつけることとか何かございますでしょうか？
はい、早期発見するためにはやはり先ほど言ったですね、聴診とかそういったもので見つけてもらうということが大事になるかと思いますので、健康診断などで定期的に心臓のチェックを受けたりですね、
診断ね、
一般的にはレントゲンとか聴診、心電図、まあ、そういったところで、怪しいものがあればしっかりとした循環器の専門の医師に、診断をしてもらうというのが大事かと思います。
あとはまあそれで実際診断されてて、あとその後なんか生活上気をつけることって何かありますか？
その弁膜症が診断された方ですね、まず基本的には薬物療法をしっかり行うことが大事になります。心臓の負担を取るような治療ということですね、でまた弁膜症があると感染症を起こしやすいというふうに言われてまして、従来心臓の中というのは無菌の状態ですけれども、どっかしらからですねばい菌が入ってきた際にその心臓の弁にばい菌がついて心臓の手術が必要になるようなですね、感染性心内膜炎というような状況になったりします。ですのでこの病気が診断された方はですね、よく言うのは歯医者さんに行ったりだとか胃カメラをやったり、そういった出血を伴う処置をするときにはしっかりと予防する必要があると言われています。手術を行った場合にもですね、再発したりだとか、また別の状況で心不全というものが悪化したりすることがありますので、定期的に検査を受けること、あとは必要な薬物治療を継続するということも重要です。
はい、さあいろいろ伺いました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、この僧帽弁閉鎖不全症ですね、高齢化で増加してきている病気の一つです。早期に発見してしっかりと薬物治療を行って、適切なタイミングで介入治療を行うということが大事です。息切れや動悸、そういったものも自覚された場合にはお近くの循環器の先生にご相談いただければと思います。